生姜チューブとニンニクチューブにはもうお世話になりっぱなしですよね。生姜って冷凍保存できるんですよね。すりおろしてジップロックに入れて、で、板チョコみたいにこう溝、割れ目作っといたら、1回分ごとにパキパキ折って使えるみたいな。なので、一人暮らしですけど、まあ冷凍保存しとけば生の生姜も使えるよねっていうのあるんですけど、やっぱチューブの便利さにはかなわんわ。だってギュッて絞ったら出てくるのが常に冷蔵庫にあるんだったら、わざわざ生姜買ってきてすりおろして冷凍してとか、めんどくさいじゃん。なのでずっともうやりたいなと思いつつ、もうずっとチューブ頼み状態なんですけど、100均にチューブを冷蔵庫ポケットにうまく収納するためのグッズが売ってるんですよ。ドアポケットに引っ掛けられるようになってて、でそこにこうチューブ、生姜のチューブとかニンニクのチューブをこう入れられるようになってるんですけど、それが3つセットなんですよね。なので私は生姜とニンニクとチューブを入れて、あと1個余ってる状態なんですよ。で、普通はわさびとかからしだと思うんですけど、わさびはね、お惣菜売り場、お造り売ってるところにもうわさびのちっちゃい小分けのパックあるじゃないですか、パウチ。あれ、そのお造り買うごとに持っとってくるから、別にチューブのわさびいるかっていうといらないんですよね。で、からしっての登場頻度ってそんなに高くないじゃないですか。うん、シューマイとか納豆はもうからしついてますもんね。ってなると、そんなからしチューブで買ったとてなくならん、使い切らんやろうなと思って。ってなると、あと1個この空いたチューブのケース何入れようかなと思ってるんですけど、思ってたんですけど、今さ、チューブの品揃えバリエーションすごいっすね。前、ライブ配信で話したかな？生姜のチューブ、紅生姜のチューブ入りのやつがあるんですよ。刻んだ紅生姜がチューブに入ってるっていう。あれをね、買ったんですけど、めちゃくちゃ便利でしたね。卵焼きに紅生姜入れるのすごい好きなんですよ。で、もうめっちゃ簡単。卵焼きに卵液作るときに、生姜チューブ、紅生姜のチューブビュッて絞って、ちょっとだけめんつゆで味整えて、卵焼き作るだけで、めっちゃ美味しく、生姜入りの、紅生姜入りの卵焼きが作れるんですよね。あと、まあ、冷やし中華に入れたりとか、普通に野菜炒め作るときも、紅生姜チューブギュッて絞ってやるだけで、ちょっとさっぱりめの酸味もあって、生姜の爽やかさもある、夏にぴったりな炒め物ができるっていうので、すごい紅生姜チューブいいなと思って使ってて、先日使い切ったんですよね。で、また1個ドアポケットのチューブ入れが開いたわけですよ。で、次買うのをね、買ったんですよ。次買ったのが刻みレモン。すごいよね。刻みレモンがチューブになってるんですよ。レモンって、その丸ごと買っても使いづらいというか、全部一気に使うわけじゃないから、まあポッカレモンかなとかになるんですけど、まあ、ポッカレモンと生のレモンってやっぱり違うじゃないですか。特に皮の苦味みたいなものが欲しい時って、やっぱポッカレモンじゃ物足りないんですよね。で、刻みレモンのいいところは、刻んだレモンなので、もちろんちゃんと皮の苦味もあるし、レモンの酸味もあるし、果実味もあるしっていう、すごいもうスーパー食材なんですよ、刻みレモンチューブは。で、めっちゃ良かったですね。それもね、今結構使ってて、基本的にはでも炒め物に使ってるかな、それも。豚肉炒める時とか、あと鶏肉炒める時とかも、何でも別にレモンとお醤油とちょっと塩で味整えてとか、あと黒胡椒も合いますね。なんかそんな感じで、野菜炒めとかお肉炒める時とか、この間はベーコンのブロック買ってきて、それでキャベツと炒めて食べましたけど、それも結構美味しかったですね。やっぱポッカレモンとは違うなっていう感じで。で、あと、まあ、やってみたのが、紅茶に入れてみたり、あと、ハイボールに入れてみたんですけど、唯一失敗したのがハイボールでしたね。あれ、なんで美味しくないんだろう。ハイボールとレモンって当たり前というか必須じゃないですか。で、あ、じゃあちょっとチューブのレモンがあるから、レモン絞る代わりに、こうチューブのその刻みのやつ入れて飲んでみようと思ってハイボール作って飲んでみたんですけど、なんかね、苦味だけが目立って、酸味、レモンの酸味が消えちゃったんですよね。 あれはすごい不思議な現象だった。うまく混ざってなかったのかな。で最後の方にその刻みレモンが溜まっちゃってコップの底に、でそれえいやで食べたらすげえ苦かったんですよね。あれは不思議な現象だった。あの刻みレモンおすすめですけど、ハイボールに入れるのはちょっともしかしたらダメなのかもしれない、まあ、私のやり方が悪かったのかもしれないですけどね。猫だって吠えたい。この番組ではリアルではちょっと喋りづらいことだけど誰かに聞いてほしいこと、日々の雑多な所感をいかに言葉にできるか鋭意挑戦中です。少しの間お付き合いいただけますと幸いです。で、あとレモンなんですけど、まあ私酸っぱいものが好きなんですよ。レモンとかお酢とか梅干しもまあ好きですね。なんかそんな感じで酸味の強い食べ物が好きなんですけど、でそのハイボール、あ今クールバーボンジムビームが家にあるんですけど、まあ、ジムビーム飲む時にレモン欲しいなと思って、でその刻みレモンがなんかいまいちだったので、本ちゃんの普通の丸ごとのレモン買おうと思ってスーパー行ったんですけど、今国産のレモン並んでないんですよね。季節が悪いのかな。全然そのレモンがいつ取れるていつ旬なのか私全然知らないんですけど、夏だし売ってるだろうと思ってスーパー行ったらなんか全然売ってなくって、で外国産のレモンってやっぱ農薬がちょっと気になるじゃないですか。で頑張ってこう塩もみしたらいいよとか、ちょっと洗剤つけて洗ったらいいよとか言うんですけど、なんかそれもどうかなと思って国産のレモンを買うようにしてるんですけど、ないからしゃあないなと思って諦めて帰って、で別の日に別のスーパーに行ったらやっぱり国産のレモンはなかったんですけど、チリ産のレモンで農薬使ってない防カビ剤使ってないやつが売ってたんですよ。皮ごと使えるレモンってマジかと思って、本当にと思ったんですけど、まあそう書いてあるから大丈夫だろうと思って、あのそのチリ産だけど農薬防カビ剤使ってなくて皮ごと使えるレモンっていうのを買ってみました。買った感じね、別にそんなその農薬使ってないせいで傷んでるとかそういうこともなくて、あとなんかレモンとか果物にありがちなテカテカ感、なんか薬とかワックス塗ってるのかなっていうテカテカ感も特になくて、普通に綺麗なレモンで2個で198円だったので、国産のレモンだと1個で198円とかなので値段も割と安くって、えどういう仕組みなんだろう不思議と思いつつ、それをね一応農薬とかワックスとか一応心配なので、いつもレモンは国産のやつでも塩もみしてから使うんですけど、お塩でガーって洗って水洗いして水気切って、で相変わらず冷凍しますね。私はハイボールに入れるようなので全然凍ってて OK なんですよ。なんなら氷の代わりになるので、8等分かな、もうちょっと細かいかなぐらいのくし切りにしてジップロックに入れて冷凍しといて、でハイボール飲むときにそれを氷ガッて入れて、凍ったレモンの串切りのやつガッて入れて、でハイボール作るっていうので飲んでますね最近。まあまあそれは相変わらず美味しいだけなんですけど、であと最近そのアイスティーも作るようになってるので、朝アイスティーに入れたりとか、そのハイボール飲んだ後のレモンをどうするか問題あるじゃないですか。まあ大体食べるんですけど本当酸っぱいもの好きなので、レモン丸ごと私食べ、な皮は食べないですけど、実だったら全然そのまま食べられちゃうんですよね。食べれちゃうので、あそれ残った後のハイボールのレモンかじったりするんですけど、まあ、翌朝のアイスティー用にそのレモンそのままほったらかしといて、で朝になってそのレモンをアイスティーに入れて、でその後最後食べるみたいななんかもうしがんでしがんでレモンをしがみまくって使うっていうのをしてますね。なんかレモンってクエン酸じゃないですか。酸性なので掃除にも使えるってね。この間テイルズオブベルセリアを遊んでたらね、ベルベットちゃんがレモンは掃除にも使えるのよみたいなこと言ってて、えマジかと思って、でこの今朝起きてね、そのハイボールに入れてしなしなになったやつをさらにアイスティーに入れて、その後しなしなになったレモンを私がかじって、また手元にこのしなしなの皮が残ってるわけですよ。であブルベットちゃんがこれ掃除に使えるって言ってたなと思って、で台所に立ってこう皮を数秒見つめた後、おもむろにこの台所の水垢とかをねこすってみたんですよ。レモンの皮で綺麗になったような気もするし、なってないような気もしたあれその重曹とクエン酸とどっちがどっちに相性がいいかみたいなあるじゃないですか。 酸性のものがいいのかアルカリ性のものがいいのか、こう中和させて掃除するっていう。で、多分水垢はアルカリ性なはずなんですよ。なので、あのレモンの皮に含まれているクエン酸でキュッキュッって磨けばきっと綺麗になるはずなんですけど、なんか微妙な気持ちの問題なのか、それとももうハイボールを得てアイスティーを得てさらにかじったっていうので、もしかしたらもうほぼそのレモンの皮にクエン酸が残ってなかったのかもしれないんですけど、なんか効果微妙でしたね。あのちゃんと調べてからやれよっていう、そういうなんかうろ覚えでやんなよって感じなんですけど。あとチューブでおすすめだと青じそですね。青じそは前買ったことがあって、青じそって意外とねバジルの味に似てるんですよ。知ってました？で、あのおそうめん食べるときにこう青じそをジューって絞って食べてたんですけど、なんかねバジルっぽいジェノベーゼっぽい味に本当ですよ、本当です。私は味音痴なのかもしれないですけど、なんかこうハーブっぽい香りとかこう大量に入れると、なんかちょっとそうめんだけど青じそそうめんのはずなんだけど、なんかジェノベーゼパスタの雰囲気がする食べ物が出来上がったんですよ。だからね、青じそと多分オリーブオイルとちょっとめんつゆをおそうめんに絡ませて食べるだけで多分すごい美味しいと思う。あの夏も終わりになってきたんでね、おそうめんがお家に余っている人はぜひ試してみてはいかがでしょうか。ってなところで、今日もお付き合いいただいてありがとうございました。トークが面白いなと思った方はリアクションボタンを、番組フォローがまだの方は番組フォローもぜひお願いします。ということで、またお会いしましょう。バイバイ、またねー。